山木亮のちょっとそこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間ですよ。というわけでこの番組は、普段は私が、自分の運転で全国各地にツアーに回りながら、見てきたもの、感じたこと、そして食べたものとかね、いろんなことをお話ししていきましょうという番組なんですけれども、5月9日に4枚目のアルバムとなりますハートフルをリリースいたしましたので、ちょっと曲紹介をね、いろいろしていこうという回が、ついに3回目ということで、今日が最終回でございますね。なんかいろんなメールをいただきまして、すごくラジオっぽいですっていうね、メールをいただいたり、もうハートフルが待ち遠しいですと、まだゲットできていないんですというね、メールをいただいたりしておりまして、すごくいろんな方に期待してもらっているんだなという実感もねあったりして、すごく今充実しております。はい。で、当の今日はですね、今までの2回はちゃんとお家でどこにも行かずに、ちょっとそこまでらしからぬ感じで、曲の解説をしてまいりましたけれども、今日はちょっとですね、ご近所に行くは行くんですけれども、車の中から、ちょっとねやってみようかなということで車に乗り込んでおります。もちろん何の用がなかったわけでもなくて、これからね用事があってっていうのがね前提ですけれどもただですね、ちょっと邪魔ですね、あの原付バイクね、すごい目の前にもうびっくりするぐらい邪魔な感じで駐車している原付がいるんですけどね、東京都内っぽいですね。はい。で、今日は、なんなの今日はですね、残りの3曲を紹介しましょうということで、君と僕の関係、それからプアドールズ、そして鼓動という3曲を紹介しようかなということなんですけれども、まずは聴いていただきましょうかね、この曲。もう思いが溢れてやまない曲ではありますけれども、早速聴いていただきたいと思います。荒牧亮ハートフルより君と僕の関係。
君か考えてるのか、わかるはずもなくてもどかしい。何にも言わなくてもなんとなくでも通じ合えてる気がするのは僕だけかな。 What you say 歌えてるような目をしてこっち見てる。
はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮ハートフルより君と僕の関係でございますね。頭はカッティングのカウントから始まっている曲なんですけれども、もう、まあ、荒牧らしいすごい軽快なカッティングと、あと荒牧らしからぬとてもポップな歌の内容となっておりますね。君と僕の関係っていうと、なんかちょっと何どんな怪しい関係なんですか、どうなんですかというふうに最初は撮った方も いらっしゃるかなと思いますし、一見こう歌詞読んだだけじゃ、誰と誰のこと言ってんだろうって思った方もいるんじゃないかなと思うんですけど、まああまりね特定されすぎてもちょっと嫌だなとは思ったんですが、まあこれを聞いてくださっている方はね、鮭フレーク中の鮭フレークだと思いますので、ちょっと特定した内容を お聴きいただこうかなと思います。この曲はですね、一人称が僕で、おそらく相手も僕なのかな、どうなのかなみたいなね、ところもありまして、まあ要はうちにいる柴とアーさんっていうね、猫とウサギのことを、言っているんですけれども、まあ、主にアーさんのことなんですね。実はアーさんっていつも呼んでますが、ピーターラビットと同じウサギの種類のネザーランドドワーフというね、ウサギの種類でして、特徴どうなんだろう、私あんまり他のウサギと比べたことがちゃんとないんでわかんないんですけど、まあ、耳がピンと立っていて、顔もちっちゃめなのかな、大きさもそんなに大きくならないらしいです。はいで、顔なんだろう、耳もねちょっと長めでね、すごい撫でるとすごい気持ちいい毛並みをしていて、で色もうちのはピーターラビットと同じ、なんて言うんだろう、あれは肌色に近いのかしらね、何色っていう名前もわかんないんですけど、買ったわけじゃないので、里親募集かなんかでね、拾ったわけではないんですけど、譲り受けた、子なので詳しいことはわからないんですけれども、この子がもううちに来た当初からすごいわんぱくで、もうすごいわんぱくで、ウサギってそんなにトイレをあちこちにする子じゃないって聞いてたし、まあそんなにお世話も大変じゃないですよぐらいな感じに聞いてたんですけど、うちの子はねトイレを全く覚えなかったね未だにあんまり所定の位置で必ずするという感じでもないし、ですごくわんぱくで、ピーターラビットと本当に一緒で、もうなんていうんですかね、今でもゲージの周りに柵を作って、まあちょっと遊べるスペースというか、ゲージの中だけじゃねちょっとかわいそうだなと思ったんで、そんなスペースを作ってるんですけど、その柵を今でもですよ、もう7歳8歳ぐらいになってるはずなのに、すごい、もうその柵をね、歯でね、ガンガンガンガンつってね、どうにか外に出たいんだっていう意思表示をめっちゃするんですよね。で、なんですけど、やっぱりアーさんって名前を呼ぶと、何みたいな感じで耳をこっちに向けたりね、あと、ちょっと撫でてあげようと思って手を伸ばすと、なんていうんですかね、顎をこう地面にくっつけて目細めて、撫でて撫でて、みたいな感じに。するんですよね。あんまり意思表示とかしないのかなとか思ったり、こちらの意思みたいなのが通じないのかななんて思ってたんですけど、意外とそうでもなくって、ちゃんと伝わるときは伝わるんだなっていうのが分かってですね、なんかそういうのをいろいろ感じるとたまらなくなってしまうわけですよね。それでマチュダーさんの仕草とかっていうのを思い浮かべながらこの曲は書きましたね。なんかアーさんに向けてさあこうやってね、なんかこうでね、ああでねとか話したって返事があるわけじゃないんだけど、なんとなくこう話しちゃうでしょ、ペットとかってだから君と僕の関係はイコールペットなんですけど、ペットと飼い主なんですけど、なんかすごく愛情を注いでるんですよ、ちゃんと愛してるんですよっていうことが伝わってるのかな、伝わってるといいなみたいな気持ちを込めて書いた曲でございました。はい、皆様にもねペットを飼ってらっしゃる方も多いと思いますし、飼ってらっしゃらなくてもね、その僕と私は違う生き物だからみたいな歌ってるじゃないですか。だから、なんていうんですかね、まあ、男と女でもいいし、もう単純にもう人間の中でも男と男同士でも女と女同士でも、まあ、違う生き物であること、なんて同じ種類だけど違う生き物みたいな、わかるかなこれ、この微妙な感じだから本当に愛してるって伝えたいんだけど、伝えてるんだけど 伝わってますかっていう相手に対して多分思うことは似てるんじゃないかなと思うので、なんとなくそこも重ねてみてはいかがでしょうか。はい、では次の曲の紹介に行きたいと思いますけれども、プアドールズと言います。かわいそうな人形たちと言います。もうこの曲はですね、私がアメリカに行った時に21、22歳だったかなの時に、あのギターのリフを考えて、コード進行を考えて、でメロディー考えてっていうか、まあそのままなんか思いつくままに歌ってみてっていう感じで作った曲なんですけども、あのね、帰ってきてから歌詞を書いたんですけど、当初こんなに重くなる曲ではなかったんだけどな。なんか作っていけばいくほどにどんどんどんどん歌詞の内容が社会派になっていっちゃって、まあでも私がその21、22ぐらい、まあずっとね、ちっちゃい頃から考えていることでもそういうのってあるので、まあそういうのが反映しているって言えば言うので、まあいいのかな。とりあえず聞いていただきましょうかね。荒牧亮ハートフルよりプアドールズ。お聞きいただきましたのは荒牧亮ハートフルよりプアドールズでございました。いやー、そうなんです。こんなにね重くなる予定じゃなかったんですけど、その当時、これも結構特定されること言いますけど、まあ、小泉政権の時でして、初めて自衛隊が海外に派遣をされるというタイミングの、曲でして、ちょっとその自衛隊のね家族のこととか、考えた時に、やっぱ行ってほしくないじゃないですか、戦地に赴くなんてね。日本でせっかく戦争のしない国にいるのに、そしてそのまあね、いろんな職種がある中で自衛隊っていうのを選んだってことは、ある程度そういう覚悟もしていなきゃいけなかったのかなとも思うんですけど、でもねやっぱり当然ながら上からの命令は、イエス、すべてイエスと、答えるしかない。 で戦地に赴いて何が起こるかわからないんだなっていうふうにこう考えた時に、すごくその糸が垂らされた人形のように思えてですね、それがすごいかわいそうだなっていうふうに映ったんですね。これ書いたの多分23、4歳だったと思うんですけど、もうなんかそういうふうに映ってしまって、で、戦争なんか、もう喜んでしてる人なんていないと思うんですよ。もうよっぽど人を殺したいみたいな衝動に駆られている人がいたらわかんないですけどね。ウィンカー出してくれなかった。ひどい、あの、車。ね、だから、すごいなんかね、そういうのがあって、本当は嫌なんだよって思っ、嫌なんだって思ってるんだよっていうところが届け届いてっていうところだったりするんですけど、まあ、まさかでもこんなに長く長く歌い続ける曲になるとも思っていなかったので、なんだ、あ、私の運転か、割り込んでくるやついっぱいなんですけど車間開けたらねどんどん割り込んできますからね、こちらの人たちはね、こんなにね長く歌い続けると思ってなかったので、そしてまさか改めてバンドで収録できるとも思っていなくて、この曲ってどうやってバンドでやったらいいんだろうっていうのが全然実は思い浮かばなかった曲で、でそのギターのリフが一番こう強い、アコギのリフが強い曲なので、あのこれをエレキでリフを弾くイメージもなかったし、ましてやベースでやるっていうイメージもなかったので、どういう風に、きっとバンドでやったらかっこいいんだろうけど、どういう風に表現したらいいか全然わかんないなと思っていた曲で、で実は2016年にやったあのトップシークレッツっていう、シークレットワンマンの時も、あの私の大好きなブルースの、ベーシストの江口博さんという方にもねこの曲やってもらって、その時に初めてベースが入ってこのプアドルズっていうのをやったんですよ。だからわこんな感じになるんだな、面白いなって思ったのもきっかけとなあって、今回収録するってなった時にわどういう風になるのかなって、まあプロデューサーに全部一任しちゃうって決めて曲を選んでいたから、わどういう風になるんだろうなってワクワクして、出来上がったらもうめちゃくちゃかっこよくなっててね、えなんかあの聞き慣れないスチールギターっていうのがね入ってたりすると思うんですけど、だからねなんかすごくこれはハートフルの中でも私にとって目玉、自分の中ではすごく目玉になっている曲だなと思います。はい、ではいよいよ最後の曲でございます。もうこの曲は後でたっぷり説明したいというか、たっぷり思いをお話ししたいので、まずは聞いていただきたいと思います。荒牧亮ハートフル9曲目最後の曲でございます。鼓動。
Okay.
荒牧亮ハートフルより歩道でした。いや、この曲はですね、初めてニコという楽器を録音した曲ですね。いい音ですね。イントロからね、すごいなんか情緒ある音が入ってますよね。和楽器じゃないんだけど、なんて言うんだろう、こういう伝統的な楽器か、伝統的な楽器を使ってもらえるってなかなかある機会がないので、まあだって演奏してる人に知り合いが少ないっていうか、いないからな。あー、いないですね。で、この曲に関してはドラム、ベース、レスなんですよね。ドラムとベースがいないんですよ。だからその代わりのジャンベっていうね、太鼓、アフリカの楽器が入っていたりするんですけど、なんかそれだけなのにすごい空間の広い曲に感じませんか？どうでしたか？で、この曲を作るきっかけというかになったのは、福井のね、あれは、なんて言えばいいんだろうか。
500メートル、渋滞しています。
渋滞しています。1300年、創建から1300年の、福井の芝神社。芝神社というところで、お祭りがありました。で、それが33年に1回御神像が、飾られているとか、祀られている、なんていうの、ちっちゃいお部屋、ちっちゃい、あれなんていうんだろうな、お座りになっている場所って書いて、御座と書いて御蔵というんですけれども、を、まあ、一回移してお掃除してまた戻しますっていう、まあ、遷宮ならぬ遷座という、作業をするお祭りなんですね。それが33年に1回とでいうことで、で1300年の創建の年でもあると。で、福井県のその永平寺の近くですね、松岡城にあるんですけど、松岡っていうところにあるんですけど、はその辺りの神社はですね、創建1300年っていう節目を迎える神社が、まあ、たくさんあるので、新宮さんって言うんでしたっけ、宮司さんがね、全然ね、いやもう大したことないよぐらいな感じのね、ひょうひょうとした人でね、1300年っていう歴史を聞くと、もうめちゃくちゃすごいじゃんって思って、私はそこにこう焦点を当てたいなと思って、まあ、神社のことを歌うつもりでね、まあ、そういう風に依頼を受けたつもりだったんですけど、そのじゃあ千三倉祭りに、まあ、奉納する形で、歌を作ってくれないかと、歌い棒をやってくれないかということで、じゃあちょっと新しく作りましょうということで作ったんですけど、いやもうなんかひょうひょうとしちゃってるから、なんかあれそういうことじゃないのかもしれないなと思って、視点を変えまして、福井という町にずっといるのは人ではなく、山だったり川だったり風だったり大地だったりといったものではないかなということで、ちょっとそこを、そういうものたちのから見る人間模様みたいなことをちょっと歌ってみたいなと思いまして、で書いた曲なんですよね。だからものすごいスケール的には大きい曲でして、私もメロディーと歌詞がすごくね、うまいこと一致してよかったなって思ったし、何よりも喜んでもらえたんでね、福井の人たちにこの曲を書いて、でその宮司さんがね、ちょっと難しい、わかるでしょ、ちょっとまあ、ひょうひょうとしてる人なんで、まあ、難しい人というか、あんまりこう意思みたいなものがわかりにくい人、感情表現の起伏も激しくなくて、もうなんか達観しちゃってる感じ。まあもちろんね、お年もね、70代だったかなと思うので、そういう意味でも達観されているんだと思うんですけど、だからね、宮司さんにも気に入ってもらえてよかったなと思うし、すごくやりがいがありましたね、この曲はね。で、今でもやっぱりその風景みたいなのを思い浮かべながら、歌っていますし、ですね。だからね、 これからもずっと歌っていく曲にはなると思うんですけれども、まあ、福井のことを歌ってはいるもののやっぱり皆さんにとっていろいろふるさとってあると思うんで、なんか皆さんにとってのふるさとの景色を思い浮かべながら聴いてもらう曲であってもになってくれても嬉しいなと思うし、なんかねすごく私はふるさとっていうよりも東京が私のずっと生まれ育ったところだから、ちょっとそういう概念が、まあ、薄いわけですよね。で、やっぱりこうやってツアーにいっぱい行っていく中で出会えた人たちとか、なんていうんですかね、見てきた景色っていうものがこういう風な曲を、作らせてくれてるんだと思うので、やっぱそういう意味でもすごく感謝をしているし、やっぱこういう曲が書けるようになってよかったなって思うしね、だからすごくこの曲は書けてよかったなって思っている曲ですね。はい、というわけで、ハートフルの全9曲を全て紹介してまいりましたけれども、皆様いかがでしたでしょうかね。なんかまだまだねエピソードとしては話し足りないことがたくさん実はあったりするんですけど、まああんまりね曲の裏側みたいなのを知ってしまうとすごい限定された曲になってしまって、ちょっとそれは個人的には不本意かなというところがありますので、まあこのぐらいでいいかな。これでも十分限定はされてると思いますしね。まあでもどっちにしても私がこうこれちょっとそこまででねいろんな地方に行ってるのと、同様にこのツアーに出て いなければ見ることができなかった、そして書くことができなかった曲ばかりだと思うので、なんかねすごいこのちょっとそこまでっていうポッドキャストをね手伝ってくださっている方がいらっしゃるんですけど、その方のおかげでこうやって皆さんに詳しく話をする機会を設けているわけなので、すごいそれもね良かったなと思うし、さあそろそろ目的に地に着く感じですけれども、ではエンディングに参りたいと思います。荒牧亮のちょっとそこまで、という番組ですが、毎週毎週ね、配信しております。普段はもうちょっと何ですかざっくばらんな感じに話をしておりますので、来週からは通常営業に戻りたいと思います。何週間後かにはね、ゲストも、来てくれており、ま、来てくれてるか同情しただけですけどね、いますのでお楽しみにしててください。では荒牧亮のインフォメーションは、全てホームページで、ゲットすることができます。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレルは全部 R で大丈夫です。そして、荒牧亮で検索していただいても、いろんなものが出てきますよ。荒牧亮のアラは草冠のアラに巻き場の巻き、荒ぶる巻き場で覚えておいてください。そしてカタカナで亮です。そしてこの番組へのご意見ご感想もお待ちしております。メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。ではちょっとそこまで行ってきまして、目的地に着きましたので、ちょっとこれからレコーディングに行ってまいりまーす。というわけでシンガーソングライターの荒牧亮でした。マッタニティー、あ、ちょっとそこまで行ってきまーす。マッタニティー。